8月にから引き続きまして、ヤコブ書2章、本日は14節から学んでまいります。14節からお読みいたします。私の兄弟たち、自分は信仰を持っているというものがいても、行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなく、その日の食べ物にも事欠いているとき、あなた方の誰かが彼らに安心していきなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいというだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら何の役に立つでしょう。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら信仰はそれだけでは死んだものです。続いて20節。ああ、愚かなものよ、行いの伴わない信仰が役に立たないということを知りたいのか。26節。魂のない肉体が死んだものであるように、行いを伴わない信仰は死んだものです。ヤコブの手紙2章は、今皆さんがお聞きした通りに、救い主キリストを信じる心、信仰が心の底で信じているだけにとどまらずに、行いになって現れてくるということをとても重要と考えています。どうして信じるだけでなくて行いも必要だというふうに強調するのか。で、それは神様が愛の神様であるからです。もっと言うと、愛の神様が人にプレゼントを与えるタイミングは、その、信じるという小さな心が表に出てきた時だからです。ちょっと分かりにくいでしょうか。愛の神様はわざわざ信じる人に小さな試みを与えられる。試みというのは自分にとって不利なことが起こるということなのですけれども、それを乗り越えて、それでも信じますというのが形に現れた人に対して、神様は大きなプレゼントをくださる方なのです。ですから、心の奥底で信じるにとどまらず、それが行動になって現れてくる。それも自分にとって不利な状況の中で、それでも信じているという行動に現れるときに、神様はよくやったということでたくさんのプレゼントをくださる。神様はもともと、もっともっとたくさんのプレゼントを私たちにくださりたいと願っていらっしゃる方なのです。逆の言い方をすれば、信じる心、信仰というのは行いという形に現れてくるのでなければ、神様からいただけるプレゼントというのは増えない、なかなかたくさんにこう増えていかないということなのです。これがヤコブ2章が行いを重視している理由、ゆえんです。神様がもっとプレゼントを私たちにくださりたいと思っているから、それは心の中にあるもの、その信仰、信じることが表に現れてくるときにプレゼントをくださるという構造になっているからだというのです。ちょっと聖書箇所、別な箇所に飛びますけれども、ヨハネによる福音書の3章16節には次のように記されています。とても有名なところです。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。神は世を愛されたって言うんですけども、その一人子、一人息子を十字架にかけて 私たち人間の身代わりになって、処刑してしまった、生贄にしてしまった、それほどに私たちを愛してくださるという御言葉です。神様の愛はプレゼントという形をとって現れるのだというのことがこの御言葉からもわかると思います。繰り返しになりますけれども、一番大切なプレゼントは先ほどの御言葉通り救い主キリストが私たちに与えられた、その命が私たちに与えられたという、そういうプレゼントです。2000年前にこの地上に生まれてこられたイエス・キリストですけれども、30過ぎた頃に何も悪いことをし、一つも罪を犯してないのに、何も悪いことをしてもしてないのに十字架にかかって死んでくださいました。本当は私たちが死ななくちゃいけないのに、何も悪いことしてない彼が代わりに十字架にかかって死んでくださいました。そしてその働きとそのよみがえりを信じる人というのは神様から祝福を受けることができます。どんな祝福、どんなプレゼントかというと、繰り返しますけれども、人生の過ち、罪を あらゆる過ち、罪を許されて永遠の命をいただける、そういうプレゼントです。でこれを信じるだけでも十分プレゼントはもらえるんですけれども、神様はそれだもっとそこの信じただけにとどまるのを喜びとされずに、もっとプレゼントを受け取ってほしいと思うわけです。密かに信じただけでなくて、神様はその信仰、信じた心が表に出てくることを願ってらっしゃいます。でその具体的行動、行いが何かというと、洗礼を受けるということです。心の内で信じた人がこの礼拝共同体の中で告白をして洗礼を受けるということを神様は望んでいらっしゃいます。教会が勝手に洗礼作ったわけじゃない、神様がそうしなさいというふうに、おっしゃっているから私たちは洗礼を取り行っています。この中方の詩式の左上のマタイ28章の御言葉にも洗礼を授けなさいと書いてある通りです。教会の群れに加わることで、密かに心の底で信じた人が教会の群れに加わることで、その方は信仰を強められていく、もっと神様からのプレゼントを受け取れるようになっていく、受け取る能力が高まっていく、だから洗礼を受けなさい、告白して洗礼を受けなさいというふうに、神様はおっしゃっているのです。また別の箇所を見ますと、新約聖書の使徒言行録2章38節には次のようにあります。悔い改めなさい、命名イエス・キリストの名によって洗礼を受け罪を許していただきなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けますと約束されています。使徒言行録2章の38節です。神様の愛は大きくて、私たちが信じただけの状態にとどまることを神様は喜ばれません。神様の愛は大きくて、私たちのこう信じる、密かに信じる心、信仰が洗礼という具体的な行いに出てくることを神様は望んでいらっしゃいます。そうすれば聖霊を受けて神様と直接つながることができるから、先ほどの御言葉は約束しています。それを通して一人一人が大きく成長すること、神様のプレゼントをもっと受け取れるように、能力、受け取る能力を高めることを神様は心から望んでいらっしゃるのです。 これが一つ目のプレゼント。そして二つ目のプレゼント、何かというと、実は信じた人それぞれについて、実はその人が生まれる前からそれぞれの人生にぴったりの人生の意味、人生の目的、人生の使命というのを神様は前々から用意してくださっているのです。信じた人が聖書の学びを通して、また自分の生い立ちを振り返ることを通して、実は自分にはこんな使命が与えられている、こんな人生の目的が与えられているというふうにだんだん気づいていくのです。そして神様の愛情というのは、その人生の目的を果たせるように、人生に与えられた、自分の人生に与えられた使命を成し遂げることができるように、さらにプレゼントをくださるわけです。先ほどのヤコブの手紙2章にはアブラハムというおじいさんが登場します。リサさんに読んでいただいた通りです。このアブラハム、最初名前アブラムと言いますけども、今のイラクの出身です。家族全員が実は偽りの神様を拝んで願をかけていました。アブラハムの妻は子供ができない不妊の女でした。そのことをアブラハムはずっと気にしていました。心の傷になっていました。でそんなある日、そんなところである日、天地創造の神様が、今私たちが拝んでいる、礼拝している天地創造の神様がアブラハムに声をかけられたんです。で何かというと、創世記の12章の冒頭にある通りですけれども、分かりやすく言うと、俺についてこいっていうふうに神様はおっしゃったわけです。お前を偉大なる民族に成長させる、お前を祝福の源にするから、そういう約束の言葉とともに、俺についてこいって神様がアブラハムに言われたんです。でこのアブラハムは行き先も知らずに、天地創造の神に付き従って、生まれ故郷を捨てて異国の地に向かいました。で神様のご計画はもう壮大なものでした。アブラハムというこのおじいさんから、イスラエルの民族、ユダヤの民族を起こそうという計画でした。彼の子孫から救い主キリストを生み出そうという計画が秘められていたのです。つまり聖書に描かれた救いの物語の軸になる人物、そこから全てが始まる、人類の信仰物語っていうのはここから始まっていく、ここから救い主が生まれる、ここから外国の、私たちのような外国人が信じる教会が生まれる、そういう起点となる人物としてアブラハムを神様は召し出したわけです。でこのそういう立場をですね、確定させるためには本人の決意も必要だということで、神様はこのアブラハムを試みられました。計画があまりにも壮大であるので、人類始まって以来最大級の試練をこのアブラハムに神様は課された、負わせたわけです。でそれは何かというと、創世記22章にある通りです。実は先ほど申し上げた通り、妻サライからですね、やっと一人息子イサクが生まれた、それも自分が100歳の時に、90歳の妻からイサクが生まれたんですけども、そのせっかく生まれてきたイサクを祭壇で生贄にして俺に捧げろというふうに神様は迫ったわけです。もう常識外れもいいところという、もう奇想天外な命令をアブラハムは耳にしたわけです。 めちゃくちゃな要求であるということは分かっていましたけれども、外国にまで連れてきてくれたあの神様、戦争があるといつも勝たせてくださったあの神様、諦めていた息子が与えられる、を与えてくださった、そういうあの神様であれば、仮に息子が死んだとしても自分から偉大なる民族が生まれるに決まっている、そういう確信がアブラハムにはあったのです。お前を偉大な民族に成長させる、祝福の源にさせるというのは空約束でない、そういう確信がアブラハムにはあったのです。それで意を決して今のエルサレムのてっぺんで、山のてっぺんでですね、その遺作をこう掘る、自分の手で、こう日本刀でというかナタでというかですね、包丁でこう息子を掘るという行動に、暴挙に出たわけですけども、その瞬間神様はもう十分だ、やらなくていいというふうにおっしゃって、こう頭が木に引っかかっていた羊が現れるということになって、その生贄を捧げることでその試練を通過するわけです。このアブラハムの持っていた確信を神様は非常に高く評価して言われました。あなたが自分の一人子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。自分の一人息子である一人子である息子すら惜しまなかったので、これはやがて、神様がその一人子であるイエス・キリストを地上に送って十字架にかけられるわけですけども、同じことですね。神様ご自身も一人子を惜しまないで生贄にしてしまった。アブラハムもこの救いの、人類の最も大、人類にとって最も大事なこの救いの、救いの歴史の中で、その出発点となる人物が同じように一人息子を神に捧げる、という試練を通過した、やってのけたということなんです。ですからお前の子孫は天の星のように増える、海辺の砂のように増える、さらにあなたの子孫、この子孫は単数で書かれている、複数の子孫でなくて一人の子孫は敵の城門を勝ち取る。君の子孫の中から救い主が現れて、人類の歩みをめちゃくちゃにしてしまった悪霊サタンの城門を勝ち取るのだ、悪に勝利するのだ、死に勝利する、罪に勝利する救い主を与えるのだというふうに神様が約束された。でこれはイスラエルの民族の父としてのアブラハムの立場を確定するもの、確かなものにするになった、それが確かなものになった瞬間だったわけです。でこのことを一言でまとめてヤコブ書2章の21節は次のように記しています。神が私たちの父アブラハムを義とされたのは、息子のイサクを祭壇の上に捧げるという行いによってではなかったですか。今私たちの心の奥底の信仰が具体的な行い、行動によって現れるときに、愛の神様は大きなプレゼントをくださるというお話をさせていただいています。最初の信仰の人アブラハムがそのプレゼントをもらったっていう話を見てきたわけです。で私たち現代の信仰者はアブラハムと同じような、全く同じ使命をもらっているわけではないので、比較的小さな、アブラハムに比べたら小さな使命かもしれません。ですからこれほど大きな試練に直面するということはあまりありません。 非常に簡単なことに見えますけども、例えば私たちが受ける試練というのは、前にも挙げましたけども、今日の午後5時に、この教会に戻ってきなさいみたいなことを、人によってはですね、神様から直接言われることがあると思います。それで非常に簡単なことに見えますけれども、私たち一旦家に帰ってしまうと、いろんなことを思い出します。あ、午後5時っていうのは夕飯の支度を始める時間だなとか、あ、今日午後5時から見たいテレビがあったなと、そういうことを思い出して、なかなか仮に神様に5時に戻ってこいと言われたとしても、なかなか果たせないという、さまざまな誘惑によって、ちゃんと約束通り、その命令通りに応えられないということがあります。ついつい目の前の現実を優先してしまって、かすかな神様からの声というのを無視してしまう。それによって私たち小さな試練に負けてしまうということがあります。しかし神様を信じて、天地創造の神様以外に頼る方がいないと思っている方は、ちゃんと5時に戻ってくると思います。それが具体的な行動に信仰が現れるかどうかの違いです。ちょっとした違いなんですけれども、神様からご覧になると大きな違いです。私、余計なことですけど、先週月曜日に札幌出張に行かせてもらったんですけども、札幌に行ってですね、ある宣教師の先生と8時5分の電車に乗って目的地まで行きましょうという約束をしてあったんですけれども、駅に行く前に朝起きてお祈りなどしていたらですね、神様がですね、早めに行きなさいというふうに私に語られたように感じました。8時5分まで30分以上あるなと、じゃあちょっと早めに出かけて、チェックアウトのホテルにいたんですけど、チェックアウトを手続きして、ちょっと新聞にちょっと目を通して、じゃあ早めに出かけましょうって言って、早めに出かけて、なんかこう時刻表を見たいなという気持ちになって、すごく珍しく駅の緑の窓口に行って時刻表を見て、自分の電車調べたら8時5分の電車がなかったんです。それでなんでなかったかというと、自分のパソコンのエキスパートをちゃんとアップデートしてなかったので、古い電車の情報が出てきちゃって、あら困ったって思って、その前の電車、後の電車見たら、ちょうど前の電車が今7時51分だったの、52分に入線すると分かったので、そそくさとこうその駅のホームまで行きました。それで一緒に学校に行こうと言っていた宣教師の先生いないかなと探したんですけども、ちゃんと彼女はある車両に乗って待っててくださいました。そういう不思議なこと、語りかけっていうのが時折あるものです。ですから私たち、こう神様の声に敏感であるということは大事なことです。それちょっと私、その電車逃していたら、もしかしたら約束の時間に間に合わなかったかもしれません。学校に迷惑をかけて、朝全校生徒の700人以上の人たちが礼拝を捧げる礼拝だったんですよ。それに遅れたらですね、もう大目玉ですよね。でそれを避けることができました。じゃあ5時にという話に戻りますけど、戻ってきたらどんなプレゼントがもらえるのか。先ほど申し上げた通り、自分の人生の目的を成し遂げるために必要なものを、人を、財力を神様は用意してくださっています。専門家のとの出会いとか、霊的な力と、というものがあります。全然話は違うんですけども、私の友人に宣教師サントヨさんという方がいらっしゃいます。彼はたくさんの出会いを得て、神様がくださった人生の目的を成し遂げている途中の方です。で彼はたくさんの専門家との出会いをいただいた、受けられたという方なんですけれども、例えばこういう調子です。彼はもともと政府の機関で働いていたフィリピン人のクリスチャンなんですけれども、海外に移住したフィリピン人を助けるために フィリピン合同教会というところから2000年に日本に来られた方です。それで17年間日本にいるフィリピン人女性を支えるという働きをしてきたんですけれども、どうすれば一番効果的かというとですね、彼が見つけた方法は前にも申し上げましたけども、フィリピン人女性を日本人の子どもに対してのですね、英語の先生に育てるという働きが最も効果的だということに気づいて、それで彼自身は英語の先生などしたこともないんですけども、さまざまな専門家との出会いを経て、彼自身が英語の先生を育てる先生、英語の先生を育てる人になる訓練を受けて、フィリピン人女性に英語の先生、その訓練を施して英語の先生にするという働きをし続けてきました。何年か前にはモンテソーリという有名なイタリア人女性が開発した幼児教育の方法論を身につけて、英語を教えるときにモンテソーリの方法で英語を教えさせるということで、大変今多くのフィリピン人が彼の門戸を叩いて英語の先生に生まれ変わってきています。そして日本の特殊化から支援を得てですね、彼の働きが株式会社になるというふうに、いろんな専門家の支援を受けて、なおかつ明るくて筋の良い仕事をするフィリピン人や日本人の同労者を得て、ベトナムにもネットワークを広げて、今ではフィリピン大使館がもろ手を挙げて支援するという、そういう体制にまでこう成長しています。で、彼は何が違うのかというと、さまざまな試練にあったとしても天地創造の神様を信じて、その旅ごとに踏みとどまったというのが彼の特徴です。一番大きいのは東日本大震災が起こった時なんですけれども、彼は震災の後フィリピンの本国から宣教師である資格っていうのが、もう君はもう12年もいるから、内規では10年までしか宣教師でいられないから、12年もいるからもうこれで宣教師終わりだって言われて、宣教師のビザが取れなくなってしまったんですけれども、その時に御心であれば私は東北にいるフィリピン人女性を見捨てないために、御心であれば日本にとどまりますということで、先ほどの株式会社を作ってくださった方々の支援を経て、今はビジネスマンのビザを得てですね、そのフィリピン人を、東北のフィリピン人を支え続けるということができたわけです。その旅ごとにこう信仰を持って踏みとどまって、その働きを続けてきた。で、それもですね、自分の肩を怒らせてですね、俺は踏みとどまるぞっていうふうに言ったわけでなく、おっしゃったわけでなくて、それは彼から学んだ大きい点なんですけども、柳のようにこう強い風が吹けばそっちになびくんですけども、そのもし御心であればとどまらせてくださいと、こう非常に融通無碍というか柔軟な立場でその難局を乗り切っていったわけです。それで先週木曜日、卒業式、その学んでいるフィリピン人女性、まあ、男性もいるんですが、卒業式が開かれて、そこにフィリピン大使館のですね、今大使がいらっしゃらないので、その代理の講師の方が初めて出席されて祝辞を述べられ、また日本の東京のですね、あるエリート集団で、ソーシャルベンチャーパートナーズという方々がいらっしゃるんですけれども、代表の方が来られて挨拶をされていました。このような信仰者の歩みというのをマタイによる福音書の25章29節では次のように記しています。誰でも持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。救い主を信じる信仰者は試練にあっても信仰が具体的な行動に現れるので、神様からプレゼントをもらえる。しかし もらってさらに豊かになりますけれども、信仰のない人はもともと持っているものまでも取り上げられてしまう。だから私たち心の奥底で信じるだけでなくて、具体的な行動に信仰が現れるということが大事なんだということを神様は教えてくださっています。今までの話でですね、ちょっと話飽き足らない、もっとたくさん祝福が欲しいというふうに思われる方のために、ちょっと上級コースとしてもっとお話をさせていただきます。私スキーに行きますとですね、初級者コース、中級コース、上級コース分かれてですね、上級コース行きたいんですけども、中級が限界なのでなかなか上級に行けないんですけど、もしここで上級コースを狙われる方がいらっしゃったら次の話を聞いてください。祝福を受け取るプロフェッショナルになりたい人、マタイ13章45、46節に次のようにあります。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけていって持ち物をすっかり売り払い、それを買う。とびきり質の高い真珠を発見した商人は、自分の自宅までも売り払って、その高価な質の高い、真珠に飛びつく。それは天国のようだというふうに神様、イエス様はおっしゃっています。トップクラスの運動選手のことを指してアスリートとか呼んだりすることもありますけれども、そういう方々は厳しい練習に耐えるだけでなくて、食べ物も食べたいもの、自分が食べたいものを好きなだけ食べられるわけではありません。節制が必要になります。2000年前の古代オリンピックの時からそうであったということが、第一コリントの9章25節からも分かる通りです。ですからそういう運動選手はカップラーメンとか食べない、レトルト食品食べない、スナック菓子、ファーストフードのハンバーガー食べない。なぜかというと油分とか塩分が非常に多くて、ビタミンが少ない、栄養のバランスが悪いからです。私たちの信仰生活ももし上級コースを狙うのであれば、そのような似たような節制が必要となります。世の中では視野が広い人が素晴らしい、価値が高いというふうに言われますけれども、私たち信仰の世界では悪いことに関しては視野が極端に狭い方がいいのです。例えばカラスミとかこの綿、トリュフ、フォアグラとかって、そういう珍味知らない方がいいと思います。5万円もする高級ワインの味知らない方がいいと思います。競輪、競馬、パチンコ、カジノ、宝くじ知らない方が幸せだと思います。ディズニーランドとは似て非なるソープランド、出会い系サイト知らない方がいいと思います。人を堕落させることはあるかもしれないけれども、そういうのを味わっても自分が立て上げられることは非常に稀です。最初からその味を知らなければ、欲しがらなくて済んだ、そういうものが世の中にはいっぱいあります。で、逆に私たちが知って、どうしても知っておきたい味というものがもあります。それは礼拝の味というかですね、聖霊に満たされる味です。キリストの臨在が豊かな礼拝に出席すると、こう聖霊に満たされ、涙が溢れてくる、そういう体験があるものです。もしくは一人で祈っている時に、聖霊に満たされて、神様のことがこうなんか 前よりも深く分かるようになる、そういう体験を得られることもあります。このような聖霊に満たされる味というものを私たちは日常の中で、追い求めていきたいと思います。完成に至る信仰というのは、私たちの行動をこう規制する、もう何でもかんでもやっていいよっていうのではなくて、節制させると、特定の方向に人生を向けさせるものです。そして悪いことに疎くなり、 良いことに、どんどん親しんでいく、それによって神様をより深く、知ることができる、わけです。ですから先ほどの真珠、素晴らしい真珠を見つけた商人のような生活態度を私たちが身につけていくときに、私たちは上級コースに乗っているということになります。ヤコブの手紙2章17節にはこうあります。行いが伴わないなら信仰はそれだけでは死んだものです。20節、ああ愚かなものよ、行いの伴わない信仰が役に立たないということを知りたいのか。26節、魂のない肉体が死んだものであるように、行いを伴わない信仰は死んだものです。ヤコブの手紙2章は、私たちの心の奥底の信じる心が表に現れてくるということを重要視しています。それは神様が私たちにもっと多くの、もっと大きなプレゼントをくださりたいと願っていらっしゃるからです。ですから、私たち神様から与えられた小さな試練を乗り越えていく必要がある。信仰を形にしていく、行いに結びつけていく必要があるわけです。そのような信仰心を今週もお互い支え合いながら培っていきたいと思います。たとえ小さな信仰から始まったとしても、小さなことに忠実な人に対して神様は大きなものをお委ねになります。私たちの信仰が行いを伴うようになって、人生が豊かになるときに、その豊かさが満ち溢れて周りの人が祝福される、自分が周りの人を祝福してしまう人に変えられていきます。このような信仰というのは、私たちが一歩踏み出すときにだんだんと成長して、ついには完成の域に達することになります。お祈りします。天の父なる神様、あなたが教えられた教え、イエス様の教えを守ることがなかなかできない私たちをどうぞ憐れんでください。右の方を打たれたら左の方を差し出すことのできない私たち、1キロ一緒に行ってくれと言われた時2キロ先まで行くことのできない私たちをどうぞ憐れんでください。しかし私たちがあなたの教えに従う時に、その信仰が具体的な行いに結びつく時に、大きなプレゼントをあなたが用意してくださっているということを学びました。私たちの決心をどうぞ強めてください。お互い励まし合って、目の前の現実がどんなに逆風であろうとも、あなたの約束の言葉を信じて一歩踏み出すことができますように、午後5時に帰ってくることができますように。神様、私たちのこれからの人生をすべてあなたにお委ねします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。